ひばりクラブご覧の皆様こんにちは。また落語界の皆様いかがでお過ごしでしょうか。武田邦彦です。今日はコメント欄に対する回答の2番目ですね。いろいろこのところ日本の大きな問題点を指摘してまいりましたので、まあ時々、休憩時間と言ったら失礼なんですが、いつもコメントを寄せていただく人のうちですね、ちょっと特徴的なコメントについてお話をしておりますが、昨日はですね、私はコメントを制限することないんですけど、一回だけしかないんですけど、なんか制限されているという、昔からね、見ていただく、クリスチャンの方と、それに同調している方がおられましたので、私はコメントを制限することありませんということをね、一応お話をいたしました。今日はですね、もう少し激しいもので、この方がどういう意図で言っておられるかっていうのがちょっとわからないということもあってですね、つまり、私がこの人の忠告を聞いてもですね、あまり役に立たないというか無駄になっちゃうんで、おそらくコメントを寄せていただいている人もね、まあそういうことになったらやっぱり何も時間かけて読んだり書いたりする必要ないもんですから、一応誤解を解いておこうと思ってお話をいたします。今度は、キダサクサと読むんですか、キッドサクスアじゃないでしょうね。9188という、ペンネームで出されている方がですね、この前同じ日なんですけど、こう言ってますね、コメントですね。また大嘘つきが、経営陣の給料は従業員の10倍が当然だ、などと誰が言ったと嘘をついている。証拠も示さず、よくいつまでも言っておられるよ。自分が情けなくならないかっていうコメントなんですね。で、こういうコメント時々あるんですけど、まあ私の方から疑問がありますので、もうそれについてまあまたコメントを書いていただいてもいいし、それからまあ僕が大嘘つきだと思うんであればね、別に YouTube の動画は山ほどありますから、他のものを見ていただいた方がこの方の人生とってもいいと思います。それよりか僕ね、よくこのネットをやってる時にね、思うのはですね、私結構孤老なんですよ。年取ってるんですね。だけど今までの人生で、こういうことを僕に言った人っていないんですよ。いないんですよ。ネットが出てくる前はいませんでした。面と向かってとか、手紙とか電話とかですね。まあ、ほとんどは面と向かってですけども、面と向かってね、また大嘘つきか。経営陣の給料は従業員の10倍が当然だ、などと誰が言ったと嘘をついてる。証拠も示さず、よくいつまでも言っておられるよ。自分が情けなくならないか。と、こういったですね、ことを私に直接言う人いないんですよ。で、人間ってのは陰口ってのは一番いけないことで、必ず言うときには、できれば真正面からですね、ちゃんと自分はこういう考えであなたと違うと。考えは何が正しいかはわかんないですね。これ僕いつも言ってますように、人間の考えっていうのはどうしても中途半端にならざるを得ないわけですね。そこに人間の進歩っていうのがあってですね、昔から比べれば今は進歩してる。っていうのはなぜかっていうと、人間の現在の考えがあまり正しくなくてね、だんだん正しくなっていくわけですから、我々はどうせ中途半端な正しさしか持ってないんですよ。だけどそれで人間社会を作っていかざるを得ないんですよ、またね。ですからできるだけ正直に、できるだけ知恵をつけて、できるだけ正しい議論をすることによってですね、我々の社会を良くしよう、子供たちにいい社会を送ろうっていうのが我々のやることであって、神様ではありませんから、真実に到達するというのはやっぱ難しいわけですね。で、私自身は宗教というか私は信仰はしてるんですよ。信仰、神様を信仰していることはあるんですけど、何の宗教だってことはありません。宗教と信仰の違いというのは僕はたびたび言っておりますから、何かで、ご覧になっていただきたいんですが、今度のこのことですね、経営陣の給料どうのこうのということは、私も会社員から社会人をスタートしたんですけど、その時はですね、従業員は平が 1.0 とすると、係長が 1.2、部長が 1.6 って教わりました。もう今から60年ぐらいは前のことなんですけど、まあ、そういうのを教わりましたね。だから、ああ、そうか、随分平等なんだなとこう思いました。その時の感想としてはですね。ただ現在はですね、国民の平均の年俸というのはだいたい440万と言われております。 いろいろな計算の方法がありますから、これもケチつけようと思ったらいくらでもあるんですが、まあ一応440万。で、これも中心値の取り方によるんですね。平均っていうのと、平均っていうのは全部の平均ですね。全部の平均を取りますと、一人で16億取ってる人もいるから、それに引きずられるので、中央値っていうのがあるんですね。一番最頻度と言ったりしますが。平均取ると450万ぐらいでしょうか。それから、中央値っていうと、やっぱりもうちょっと低くて、360万とか380万じゃないかと思うんですね。これも統計によりますけどね。で、大体、企業の役員ですね。役員の報酬っていうのは今、大体ですね、まあ、大きな会社で言えば、3500万から5000万なんですよ。今、現実にね。で、この人の一応ご質問に答えるとしたらですね、別に私嘘ついてるわけじゃなくて、経営陣の給料はもう少し高くていいんだっていう話が出てきたのは、今から30年ぐらい前なんですよ。それまで日本人の経営者ってはそれほど報酬が高くなかったんですね。で、その頃盛んに議論されたのが、やっぱり日本もね、経営陣にもう少し金渡さないと、一生懸命、経営しないんじゃないか。日本の会社の成長率が下がってきたのは、経営陣の報酬があんまり安いので、ファイトが出ないんじゃないかって話が結構出ましてね。その頃そういうのはいろいろ出ました。大学の先生の研究費どうするかとかですね。まあそういった話が出てきた頃なんですが、その頃やっぱりここに言ってるのは、大体やっぱり職員の、一般職員の10倍ぐらいないとねっていう話が大体落ち着くとこでした。アメリカがもっと高いよっていう話がいっぱい出ましてね。で、大体それに向かって上がってきたので、当時はそうですね、役員の報酬ったら2000万ぐらいだったと思うんですね。それが今3500万から5000万。まあ、これはね、難しくてですね、中小企業なんかですと業績によってすごく変わってくるんですよ。ですから業績の悪い中小企業はすごく役員報酬の方が低いですし、業績が良くなるとグッと上がるんですね。まあそれは役員報酬っていうのがもともとそういう類のものなので、まあ経営陣の収入がね、儲けが多ければ多くいく、儲けが少なければ少なくいくと。まあ、経営陣ってのは生活のために仕事してるんじゃなくて、会社の業績を上げるために仕事してるんだってそうなるんですね。で、一般従業員はそんなことすると生活に困りますからね。ローンを抱えてる人とか、子供の教育費がいる人とかいっぱいいますから、土地のローンを払ってるとかね。ですから、会社の業績が悪いからって給料をどんと落としたりしたら払えなくなったりするので、まあ、一般の従業員の給料っていうのは大体生活を維持できる。ということを、まあ、主眼にしておりますから、まあ、そういう点で、経営陣と一般の従業員の、あれは違うんで、中小企業でもですね、一般従業員の給料ってのは、それほど、大会社ほど高くないんですが、それでもやっぱり安定はしてるんですね。まあ、給料ってのは大体そういうふうな特性を持っております。ですから、経営陣の給料は従業員の10倍が当然だっていうのは、非常に多くの人が言っておりまして、別に今更、証拠も示さずって言われると、証拠はですね、結果によって現れますので、誰がこう言ったというよりか、結果として日本の経営陣の年俸が増えておりますし、それが3500万から5000万と大体一般従業員の10倍ぐらいになっておりますので、このこと自体に嘘はありません。よくいつまでも言ってくれるよ、言ってられるよっていうのはこれどういう意味ですかね。労働組合の人ですごく考えが変な人とか、まあ賛成党の人とか、それから、まあ、何か気持ちがくしゃくしゃする。だけど、この人ね、大体こういう発言が多いんですね。自分が情けなくならないか。まあ、この中で、私がちょっとコメントして問題だと思うのは、やっぱり今ですね、経営陣の給料は従業員の10倍ぐらいが当然だということで世の中が言ってるわけですよ。これ事実なんですね。労働研究所とか、データいっぱいありますから、ぜひネットでですね、調べていただければ、大体こういうふうになってると。それ誰が言ったかってのことを調べるのは、やっぱり30年ぐらい前のことを遡って調べないとですね、言ったからすぐそれが実現するってわけじゃないので、まあ、現在の報酬が大体役員報酬は、大会社においては一般従業員の10倍ぐらいになってるということはですね、そういうことがどっかの時点で主張された。それは私が会社に入った頃の50年前とか、そういった時代にはね、そんなに開いてなかったもんですから。ですから、まあ、2倍から3倍だったような気がしますね。ですから、まあ、そういう意見も出たということで、まあ、証拠を示すのは難しいんですね。よく私本なんか出しますとね、 武田は文献を出典を示してないっていうのがあるんですけど、あの出典を示すってことはね、非常に際どいことなんですよ。なぜかって言ったらですね、人間社会ってのは情報は山ほどあるんですね。山ほどある中で自分に都合のいい情報を取ろうと思ったらいくらでも出典というか証拠を示すことができるんですよ。証拠っていうのはですね、本来は本当のことが証拠になるんであって、嘘は証拠にならないんです。ですけど、現在の社会は、まあ皆さんご存知の通り情報が過多なんですよ。多すぎるんですね。ですからまあ今日ちょうどなんか番組出ましたんでね、その時に私お話しましたけど、いや、その、一個二個の論文を取って、それが正しいとかいうことは言えないんですと。ね。私がダイオキシンが毒か毒じゃないかっていうことを自分で勉強するときは、約200個の、まあ論文は一方二方っていうもんですから、200方の論文を読んで思いました。それから主婦連が、昔主婦連とは力ありましてね。主婦連が洗剤が毒性が高いっていうことで、洗剤排斥キャンペーンをやっておりましてね。石鹸を使おうつって言ってたんで、それを自分で勉強したんですね。僕は勉強して自分で納得しないと言わないもんですからね。で、その時100方ぐらい読みましたか。そうすると、その中の20方か30方が洗剤は有毒である。ところが、70方ぐらいは洗剤は特に有毒ではない。まあ、石鹸と同じ程度である。界面活性剤としての毒性が普通にあるという論文でしたね。さらにその論文を詳しく見てみますと、洗剤が危険であるという論文はほとんど濃度が高かったんですよ。例えば極端に、メダカの、なんていうかね、空気取るとこね、エラにね、洗剤のドロッとしたやつをそのままかけて、それでかけた、メダカをですね、水槽の中にやってたら、そのうち元気がなくなって死ぬと。まあ、そういう実験が多いんですね。それはまあそうなんですよ。何でもね、物事は量がありますから。それで大体洗濯機から下水に放出される濃度を僕が計算して、それで、それが安全かどうかっていう視点で見たら、洗剤は安全であるっていう、結果が僕は出ました。そのようにですね、100方とか200方とか読んでみないと、本当に正しいってわからないんです。その意味では、証拠を示すっていうのは、極めて危険なんですね。変な言い方ですけど、証拠を示した方が、インチキ論文、インチキな意見を言えるっていうことなんですね。よくそういうのあるんですよ。あそこにこう書いてある。まあ、それあそこにそう書いてあるかもしれないけど、全体をご覧になりましたか？で、まあ、論文もね、非常にこう、損得があるんですよ。タバコの時に僕随分言いましたけどね、禁煙学会っていうのがありましてね。禁煙学会っていうのは名前自身が、いわば法律違反というか、社会違反なんですね。学会っていうのは方向性があるといけないんですよ。学問っていうのは方向性があるとね、思わぬとこになっちゃうんです。ナチスみたいなもんですね。ですから、禁煙学会じゃダメなんですね。タバコ学会っていうのはいいんですね。タバコを吸って健康にいい時もありますからね。タバコっていうのはいい面で言えば、頭の中のセロトニンとかドーパミンという頭の中のそういう、活性物質をですね、コントロールするのはニコチンは非常にいいですからね。だけども一方には肺がんが増えるという、僕はこれ嘘だと思いますけど、そういう欠点もある。まあ、呼吸器は必ず悪くなりますね。タバコを吸えば。まあ、いい面と悪い面がある。そうすると、悪い面だけを強調する学会を作るとですね、結局学問っていうのが万能であるっていうことになるんですよ。学問は万能じゃありません。それはね、1万年前は縄文時代ですよ。縄文時代で我々が正しいと考えることと、今正しいと考えること違うんですよ。それから、これから1万年後に我々が正しいと思うことと違うんです。まあ、哲学とかね、音楽とか文学ってのはそういうことがあるかもしれません。傑出した人が出てくれば、それが1万年も有効だってことあるかもしれませんね。まあ、例えば、イエス様なんかそうですね。2000年前に、活動した方ですけど、今でも、私は新約聖書を読みますとね、イエス様は立派な人だなぁとこう思うんですよ。私はキリスト教でもないし、洗礼もしてませんけどね。だけど、やっぱり偉いなぁとこう思うんです。これは、宗教とか哲学の社会ではあるでしょうね。だけど、科学の社会は、30年も持たないって言われてるんです。かのね、もう科学者の中でも素晴らしい科学者のニュートンでも、200年ぐらいしか持ちませんでした。アインシュタインでも、 まあ今100年経っておりますけど、あと100年ぐらいでいろいろアインシュタインのやったこともね、現在批判されております。それは我々がこういう分野ではなかなか難しいっていうことで、証拠も示さずっていうのは、まあ文化系の方かもしれませんね、この人ね。まあ科学の分野ではちょっと証拠を示すってことは難しい。証拠を示すってことは相手を自分の考えに引きずり込むことには役に立つんですけど、僕はこのブログはそういう目的でやってるんじゃなくて、 NHK とか朝日新聞がね、もう非常にひどい報道をしてるので、まあそれで脳がですね、なんか間違ったことで占有されて、悲惨な人生を送ってる人多いんですよ、僕なんか周りにいますとね。だからそれやっぱりかわいそうだなと思うんで、僕はまあたまたま暇だったり、それから学者だったりしますんでね、そういう目から社会を見る。だから私のブログってのはそういう目で見てほしいんですね。何もかにも正しいわけじゃないですから、私が正しいと思うこと、科学的に見てデータは必ずありますけどね、今みたいに、まあ言ったことがあるとか、私の若い頃はこうだったとか、それから現在の労働研究所なんかで調べた結果はこうであるとかいうことが裏打ちになって言ってるので、それもね、何かを引くってことは難しいんですよ。まあ共産党が作った票とですね、それから右翼が作った票とは違いますんでね。だからそれはもう言ってもしょうがないことで、世の中は金を儲けようなんて思ってる人いくらでもいるんでですね。まあそういうことですね。でよくいつまでも言っておられるよ、とかね。自分が情けなくならないかっていうのは、これは誹謗中傷ですから、まあ言わない方がいいんじゃないかっていうふうにアドバイスはしたいんですけども、私は自分が情けなくなんかなりません。だって私ね、別にこのひばりクラブでお金もらってるわけでもないし、それからそういうのに不満があるわけでもない。ただただ僕は国立大学出たので、やっぱりその当時、僕が払ってた授業料の5倍ぐらいを国民の方が税金を払って僕の学業に応援してくれたんですよ。やっぱそれの恩返しをね、やっぱり晩年に少なくともやりたいと。それにはやっぱりできるだけ私が勉強した成果であるね、根拠のあることをね、できるだけよく調べて、そしてひばりクラブで言ってですね、日頃仕事一生懸命やられてるとか、家事でやるとか子供の世話で時間の余裕がないっていう方がね、少しでも私が少なくとも正しいと思うことを知ってもらいたい。それはどうしてかって言ったら、 NHK とか朝日新聞がしっかりしてれば、僕はこんなことをやる必要ないんですよ、全然。いやまあそれはもうテレビとか新聞読んでくださいって言えば終わりなんですが、実はそうじゃないもんですからね。ですからまあ時間を使って私これを一生懸命やってるわけですね。まあ私も多少は今でも本ぐらいは売れますんでね、この時間を使って本でも書けば収入にはなるんですけど、だけどそれよりかは僕はそんなことで人生終わりたくないと思ってるもんですからですね。そこのところをこの木田作さ9188の方に、知っていただきたいなと思いますし、まあこれに似たようなコメント時々あるんですね。僕がこのひばりクラブで一人だけ、二人かな、一人か二人だけ、この方のコメントは掲載しないでくださいって言ったのがあるんです。それはこれと同じなんですね。つまり証拠も示さずと、これね、証拠ってのはね、示せませんから。私みたいに誠意を持ってやるときは証拠を示さないんですよ。私は嘘つきません。絶対。嘘なんかついたって何の役にも立ちません。だから、それは情けなくもなりません。自分は自分の仕事にプライドを持っております。仕事っていうか今の行為ね。全くプライドを持ってますので、そこのところも理解をしていただきたいと思います。